2025年6月10日火曜日、時刻は午前7時49分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてこうつながっていきます。さらに幻覚や妄想自体がつかみどころのない多彩なものから単純化し、そして繰り返しとなってきます。つまり意識にとって相手にしやすいものになっていきます。ここに幻覚や妄想の抜けにくさの一つがあると私は思います。つまり前の状態である恐怖よりは秒殺にいささかの緩みが生じるわけです。9世紀には外界は見れども見えずです。道に迷った人が周囲の風景を楽しむゆとりがないようなものです。他者は遥かです。自分対世界の容赦ない対決です。時に自分と世界との区別が怪しくなります。意識障害によってではなく、自己と世界との同期によってというべきでしょう。この外界と内界との呼応と同期とは、コンラートの言うアポフェニー、無意味な刺激に対して意味を見出す現象、アポフェニーのかなりの部分に該当するでしょう。かつては患者が幻覚や妄想を語る時の態度や語調は、内容が途方もないのに、それに比べて深刻味がないと言われていました。しかし患者に言わせれば、発病時の恐怖に比べれば幻覚や妄想は物の数ではないということです。患者のあるものは幻覚や妄想という薬にしがすがりついていきます。薬を奪おうとするとますますしがみつくのに、これを失うと大海によるべなく漂うことになるからです。もう一度、患者のあるものは幻覚や妄想という薬にすがりついていきます。薬を奪おうとするとますますしがみつくのは、これを失うと大海によるべなく漂うことになるからです。しかし恐怖は完全になくなりません。幻覚妄想の内容はノットセルフとして意識から乖離したものが意識に現れてくるのですから、意識あるいは精神の統一性を妨げ、患者を絶えず脅かすものです。もっとも統合失調症の恐怖は独特で、これをサリバンのようにフォビア、特定の対象に対する過剰な恐怖反応、フォビアと呼び、また幻覚、妄想、知覚変容も不動的なものですから、同じくサリバンの言葉でパラタクシス、他者との関係を歪めて認識する現象、パラタクシスと呼んだ方が良いと私は思います。さらに発病の時の恐怖は別の名で呼ぶ方が良いでしょう。かつてギリシャ語で恐ろしいものを表すとディノンとディノンと呼んだことがあります。この論文は統合失調症には患者をも治療者をも 密かに誘惑して話さない性質があるのではないかということを述べたものです。ついに実在に触れた、ついに自己を実現したという感覚が言うに言われぬ直感として恐怖のただ中の患者に起こることがあるからです。恐怖と幻覚妄想など、つまりフォビアとパラタクシス等図に表しておきます。とここまでにしておきましょうかね。でその図がこのページ61ページの上のところにありまして、恐怖ファビア症候群と幻覚妄想知覚変容のパラタクシス症候群ということでグラフが書かれてますね。これはグラフを見ないと多分わからないと思いますが、ちなみに中井先生、そのグラフをね、こう随分独自で作られてるんですけど、それ自体またすごく勉強になりますね。後の方にこのずっとその部分だけのページがまたあるんですけれども、この図版と症例の解説というところでこれがまた長く続くんですけれども、これが結構また参考になります。多分いろんな専門家にとって参考になるんじゃないかなと思いますが、といったところで時刻が7時56分になるところです。以上です。